뮤직 그대라 채널.
アルバムを出してさ、でまああのね、この後始まってからゆっくり喋りますけど、レコ発のライブをやったわけですよ、3月3日にね。でその時にバンドでやったので、4人協力してもらったんですよね、サポートメンバーということで。でその中の1人に、まあ、ギターでですね、まあこの番組にまあ最多出演ですね、話の中では。まあ、スケキヨ氏がいるわけです、スケキヨくんが。このミュージックゼロチャンネルで、今夜も雨でごめんなさいという番組をやっているスケキヨくんが、まあ、彼はシンガーソングライターであり、さらにバイタルソニックコーポレーションというバンドの、まあ、ギターボーカルでもあるわけですが、彼に、ギターをお願いしまして、で彼とまあね、まあ、その彼以外のあと3人のメンバーで、まあ、私の曲をサポートしていただいたわけですよ。でまあスケキヨくんはもうとにかく酒が好きなんですよね。もう3度の飯より酒が好きと、ね、女よりも、いや女はまあ女の子でかな分かんないけど、とにかく酒が好きなんですよ彼は。で飲むんですけど、でそのレコ発ライブ終わった後もそのね、新松戸でやったんですけど、新松戸でじゃあちょっとライブハウス出て、お昼頃のライブだったんで、本番がで終わった後ほらゆっくり時間があるじゃないですか。で酒飲みのスケキヨくんは飲む時間がいっぱいあるっていう発想になるわけですよね。これからゆっくり飲めると、まだ4時ぐらいだから終わった後は。でまあお店に行きましてね、僕ねその彼がサポートメンバーやってくれるっていうことになってからも何度も飲んでるし、その前も何度も飲んでるんですけど、ようやくね一つ発見しましたね。彼の記憶がなくなったっていうサインがはっきり分かるようになりました。彼はまあ、酔っ払って楽しく酔っ払う人なんですよ。そんな、なんていうの、なんか、ほら、なんと、酒乱みたいなさ、飲むと機嫌が悪くなったり、泣いたりとかっていう方じゃなくて、割と陽気な人なんですよ。なんですけど、このね、本当にサインを見つけましたよ。もうドリカムで言うと、酔いましたのサインですよね。本当に。ドリカムが歌ってくれますよ、本当。ここで酔いました。もうね、しかもそれが、そのレコ発の日の飲みで分かったの、ようやく。ボリュームの調整が効かなくなるんです。あの人ね、すごい声が通る人なんですけど、声がでかいっていうかね、声が通る人なのね。で、ボリュームがもう本当に、なんていうのかな、本当スイッチ入れてる時の坂東英二みたいな、坂東英二でーすみたいな、もうその普通の喋りがそれになっちゃうの。くつまさんみたいな。いやいや、俺、20メーターぐらい離れて見えてるみたいな、ボリュームになっちゃうんですよ、もう。デフォルトが。これね、本当に隣にね、長松にいてもらって、ほら、今でしょって、本当に今なったでしょって言いたくなるぐらい、普通に喋ってるんですよ。で、その、飲んでる間も陽気に喋ってさ、はーって笑いながら。で、まあ、ほら、飲んでて人いっぱいいると多少声でかくなるじゃない。だからその時も声大きいんですよ。俺も含めて。なんですけど、こう、工程があるじゃん。そうなんですけど、もうね、本当に、坂東英二でーすみたいな、もう、ずーっと、その、ボリュームの、その、なんていうの、あれが、つまみが、その、最大ボリュームのまま、戻らなくなっちゃったのかな、ぐらいの、その、もう、ファミコン一回切っちゃって、あーってそのまま止まってるみたいな感じになるんですよ。で、今もこれ記憶なくなったと思ったんですよね。で、そこで僕はもうお開きにしたんですよ。で、その後もう2軒目行ってたんですけど、もう俺は帰ったけど、疲れちゃって。それで、後々、スケキヨくんに会って聞いたら、僕ね、飲んでる時のことは覚えてるんですけど、移動した時のことは覚えてないんですよねって言って、だからほら、お開きにした瞬間覚えてないんですよ。すごいでしょ、俺。だから、皆さん、スケキヨくんと飲む機会があったらですね、ボリュームの調節が一切効かなくなる瞬間があるんですよ。そこです。あ、記憶消えたなと思ってください、そこで。というわけで、そうそう、スケキヨくんあれだよ、今夜も雨でごめんなさいのボリューム、喋ってるボリュームの、たまに多分テンション高くなって、あははって笑ったりするじゃないですか。あははがずっとぐらいです。本当に。大げさじゃなく。普通にラジオで喋ってる時はいいボリュームで喋ってますから、当然あれ多分酒飲んでないでしょうからね。まあ、スケキヨファンはね、一回酒飲んでみてください。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality is a Dream、ミュージックズレチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
花が花が花がまた咲いたよ。花が花が花が咲いたよ。嬉しいね。
はい、どうも、今回も始まりました。忽那優輝の335号ということで、皆さんどんどん散っていくというか、本当に集まってほしいんですけど、今から喋るから、すごいよね。始まりました。忽那優輝の335号つってみんな帰ってくるんですよ、すごい。ね、というわけでね、聞きたくないんでしょうか、皆さん僕の話を。というわけでね、お相手の忽那優輝でございます。というわけで今日はあれですか、お風邪をひいてるんでしょうか、今日僕の話をいつも聞いてくれてる永松さんでございます。あ、花粉症か。やっぱ辛いですか、今この季節は。まあね、みんな大変そうですよ、今ね、生徒もね。なんかさ、ほんとさ、あれですけど、全然ライブの話と違うけど、花粉症の子供って増えた気しません？なんでですか、あれ。あれなんかちゃんと理由知ってる人います？なんか俺らの頃ってさ、同級生で花粉症だっつって鼻ぐちぐちの人ってあんまいなくなかった？なんで今いるの？すごい、生徒でもそうですね、10人中3人もっとかな、3人か4人ぐらいはもう目真っ赤にして、鼻も何回も鼻噛んで、あの90分の授業、その個別授業受けたりしてる子がいるんですけど、なんかなんでですか？花瓶あれですか、清潔だから。やっぱそうだよね。あれってあれだもんね、知覚過敏だもんね。要するにその鼻に花粉が入ってきた時に花粉だーっつって流そうと、あのそのなんていうの、レーダーがバカになっちゃってるみたいなことでしょ。でやっぱ清潔すぎるのも良くないってことなんですかね。だって残ったよね。で別に俺らの頃も普通に花粉が飛んでたわけでしょね。なんかかわいそうだなと思いながら見てるんですけど、そうか、やっぱあれか、除菌とかのあの弊害が出てんですかね。忽那優輝です。というわけで、すげえお昼のラジオみたいになりましたけどね。そんなわけで、ですね、まあ今月ですね、まあ今こうやって収録しているのは3月下旬なんですけども、もう今月はあれですよ、とにかくレコ発でライブいっぱいやってるんですよ。だからね、本当長松さんは今、長松さん本当俺ん家来て10分も経たずに今収録始めてるんですよね。なぜかということですよ、これ。なぜそういうことになるかと。皆さんじゃ あのちょっと考えてください、クイズ。普通いつも、長松がこう来ますよね。で来たら、まあ別にこう何でもない無駄話をしながらゆっくり準備して、ね、でお茶でも飲んでちょっとずつマイクのセッティングをしてて、まあ大体30分はかかりますよ。じゃあ始めようかってなるまで今10分もかからず始めてますよね。これの理由ですよ。はい、長松さん、じゃあ当ててください。1、喋りたいことがいっぱいある。2、喋りたいこととかに関わらず、すごくテンションが高いんで、このテンションをもう持っていきたい。はい、3、特に喋りたい、喋ることがない。さあ、どれでしょう？
3 番。
3です。あのね、今日ね、そう、だからライブばっかりあったせいで、そのライブ以外の、その出来事がないっていうことに気がついたんですよ。それでね、いつもね、その、この自分本位の収録する前日、前々日とか、まあもっと言えば当日の長松が来るっていう時間の30分前とかは、何喋ろうかな、喋ることねえなと思いながら、いろいろ喋ることを思い出すわけ、その月のね。これがね、ないんですよね。本当に今月はもうライブばっかりなんですよ。うん、ライブと仕事しかな、してない。ライブと仕事、そうですね、あとだからその CD の準備ぐらいしかしてなくて、だから大体喋ることといったら、そのライブの会場で起こったことぐらいしかないわけですよね。まあまあ、でもそうですね。とりあえずレコハーツでね、バンドでですね、やったわけですよ。長松さんもね、参加してくれて。長松さんね、あんなの来てくんねえなと思ったら照明持ってましたね。照明スタッフで。で、長松って言おうと思ったら、言うなんでやめろって、ここ、シッっていうのやるんで。あ、なるほど。俺に気づ、その、みんなに気づかれずに協力したいんだなと思ってね。別にそんなにお前有名じゃねえだろうと思いながら。別に長松と言ったところで、別にそんなに、杉木くんぐらいですよ。あ、長松さんですかぐらいのことですけどね。ね、まあ長松は無事一回も来てないんですけど、ライブに。ありがたいことですね。ありがたくねえよ。というわけでね、そのね、3月3日に新松戸ファイアーバードで、やったんですよね、まずはね。で、そこはだから、レコ発が、初レコ発が、バンドですね。バンド形態で。で、しかも、アルバムの収録曲が10曲なんですけど、10曲全部やりましてね。まあ、嬉しかったのがですね、バンドのメンバー全員、もう一回やりたいと。うん。ぜひもう一回やりましょうと。いうふうに言ってくれて。 それで、キーボードのマリンさんなんかはね、ずっと言ってたんですよ、本番前に。なんか、本番の前の、リハ、本番前って、本番1週間ぐらい前の、最後のその、スタジオで、こう、合わせるっていう日の時に、3月3日が終わっちゃったら、すごい寂しくて私泣いちゃうかもしれないですって言ってたんですよ。で、そうっすかなんて言ってたんですよ。冗談だと思ってたんですよ。そしたらね、スケキュー君曰くですね、本当に泣いたらしいですよ。武蔵野線。マリンさんは、お酒好きなんで2次会行ったらしいですよ。そのさっき言ってた、ボリュームの調整が効かなくなったスケキュー君と一緒に2次会に行ったらしいんですね。僕は彼女が来てたんで、彼女がお酒飲まないんでね。で、僕もちょっとちょっと疲れてたんで、1次会で、じゃねーつって、1次会つったって皆さん聞いてくださいよ。4時ぐらいから飲み始めて、8時半ぐらいまで飲んでたんですからね。1次会つったって、4時間半いたんですから、一つの店に。で、じゃねーなんつって。で、まあ、帰ってたんですけど、で、その、スケキヨ君曰くなんですけど、帰り、その、武蔵野線乗りましてね、新松戸から。その新松戸で、またね、スケキヨ君が悪いやつなんですよ。意地悪なやつで、そのマリンさんに対してね、その、泣くかもしれないって言ってたから、帰りの、こう、座ってる時に、マリンちゃん、ほんとね、バンドってのは一期一会だから、ほんと今日終わっちゃったね、みたいな、こう、なんていうの、泣かせに入る感じの、こう、話を、トークをしたらしいんですよ。そしたらもう、まあ、でさ、それ今こうやって聞いたら笑えるじゃん、ちょっと。泣かしにかかってんなっていうことで笑えるじゃないですか。それもうね、マリンさんがまんまとハマっちゃって、で、もう、ボロボロ泣いて出てったらしいですよ。電車から。で、もう悲しい悲しいって言って。まだそのくらい楽しかったらしいんですよ、マリンさんにとってね。で、もう一回やること決まりましたんで、僕ら。はい。ちょっとまだね、詳しく決まってないですけど、5月の下旬に、渋谷で今度は、ね、新松戸でちょっと遠くて来れないっていう都内近郊の方、今度、渋谷でやります。ただ渋谷やるんだけど、土日じゃないんですけどね。ただ5月にやるんで、詳しくは私のツイッターやホームページを、詳細あ、分かり次第上げておくんでチェックしてほしいんですけど、まあ、とにかくもう一回やりたいと、言ってくれましてね。だからすごいね、まあ、充実した。僕はね、バンド久々だったんですよ。バンドでライブやることが。まあ、スケキヨ君とのバンドはやってますけど、スケキヨ君と一緒にやってるバンドは僕ベース弾いたりドラム弾いたりなんで、ちょっとこう、変化球というか、自分の曲もちょっとやりますけど、ちょっと、なんていうの、新たなトライみたいな感じでやっていたので、で、今回みたいにこう、真正面から自分の曲をね、僕がバンマスになってやるっていうのが、懐かしい。だから2008年に僕一回やってるんですよ。池袋アダムで、その時ラガマツ来てますよね。ワンマン一回やったんですよ。僕自分の曲だけでね。でそれ以来ですから、まあ、まともに自分くつま勇気という名義でバンドをやるのがね、楽しかったですね。自分の曲がバンドサウンドになるってやっぱ楽しい。うん。やっぱり僕はロックが好きなので、でやっぱりこう普段からレコーディングもドラム、ベース、エレキギターっていうのが基本としてあるわけですよね。ロックバンドが好きだから、ロックが好きだから。だからそれをこう、弾き語りでずっとやってるものをね、バンドサウンドで再現できるっていうのは、なかなかめったにないことなので、やれてすげえ楽しかったですね。気持ちよかった。でね、あとね、気づくこともいろいろありましたね。これはね、バンドでライブやってる人だったらわかると思うんですけど、気合を入れすぎると1曲目でバテるんですよ。行くぞっていう気持ちがあればあるほど、こう、なんて言うんでしょうね。だからあれですよ。競馬で言う入れ込んでる状態、馬が。みたいな感じに、ナチュラルになっちゃうんですよ。それで、こう、一曲目、マグロっていう曲でもう、で、行くぞっていう気持ちでやるじゃないですか。で、こう、ガーってやってるでしょ。もうね、一サビ終わりぐらいに、あ、俺は今バテているってわかるんですよ。俺はなぜか今バテているってことが分かって、でそこからこううまく調整していくんですけど、その辺も懐かしかったですね。バンドのライブってそうなるんですよ。僕も高校の頃とか、まあ文化祭で出てた時もそうだったし、ちょっと大学入ってからも少しバンドでやってましたけど、その時も、なんかね、こう、気合をグッて入れすぎると、そうですね、マラソンなのに、パーンって始まった瞬間に短距離走ぐらいで走っちゃうぐらいの感じ、イメージとしては。でも、短距離走ぐらいのスピードで走ってることに自分で気づいてないんですよ。で、あ、違う、あ、そうか、持久走ってこんなスピードじゃなかったよな、俺、そうか、今短距離走になってますみたいな。周りの景色とか見て、後ろ見て、そうか、みたいな感じ。で、気がついたらすっげえ体力が使われて、やばい、みたいな感じが、そうって、これ弾き語りだとないな、みたいな。それにやっぱりね、そのね、集団でやってるからですね。こう、チーム戦でやってるから、チームの圧というか、 やろうぜみたいな、なんつうんですかね。あの、こう、全体を動かそうとしてるせいで、個人をあんまり見てないっていうか、バンドの士気を持ち上げようとしてるから、自分の体力とかあんま考えてないみたいなとこがあるんですよね。この辺でもね、共感してくれると思うんですよ、バンドやってる人は。それがね、懐かしかったな。バンドライブあるあるっていうか、で、その、たくさん経験をね、ライブをたくさんバンドでやってる人はだんだんそれの、こう、うまい具合に気合を入れる方法っていうのをだんだんこう体得していくんでしょうけど、僕なんかものすごい久々だったので、そうそうそうそうと思いました。あ、そうそう、こうになるんだよなって。あの、それはね、リハじゃ体験できないんですよ。やっぱり本番でお客さんの前で、しかも照明当たっててっていうところで、あの、感じれることだったんで、それが懐かしかったかな、すごく。あとなんか、スケキヨくんが緊張してました。スケキヨくんがね、やっぱね、その、リードギターとして、あの、サポートで入るっていうのが彼にとってトライだったんで、結構、初めてだったらしくて、結構緊張してましたね。あの、スケキヨくんって結構、ステージパフォーマンスがさ、激しい人なんですけど、ガンガン前に出てこう、なんか、モニターのとこ足こうやって乗っけてみたいな、モニターに足を乗っけるスケキヨさ、ピンピンピンピンピンピンピンあうわあ、なんか痛い。
休憩。ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
まあそんなこんなで無事ね、レコ発ライブが、そのバンドの1回目のライブが終了したんですけど、ここであれですよね。メンバーの人たちにそんなに触れてないので、ちょっとメンバーの話をね、もう一回やるし、5月にしたいんですけど、まずね、ベースですね。ベースはですね、その、僕らの、その、今回僕が誘った中で唯一僕より年上の方なんですけど、安倍博樹さんっていう、セブンデイズウィークエンドっていうね、バンドをやってる、そこのベーシストの安倍さんなんですけど、前にね、ここでね、スケキヨくんの、ちょっとライブイベントに一緒に、出た時に、安倍さんっていう人と3時間ぐらい喋ってたっていう話したの覚えてますかね。なんか初めて会った安倍さんっていうベーシストの方と、その安倍さんがね、その時にね、あれですよ、だから長松見に来たじゃん、知り合いの人と一緒に。あの日。根っこっていうね、あれどこだっけ、新橋だ。わかんないけど、日本橋かなの、飲み屋さんで、根っこっていう飲み屋さんでスケキヨくんがたびたびライブやってたんですけど、そのなんかラストのイベント、その根っこの店長さんがいなくなっちゃうっていうラストのイベントに僕出させてもらったんですよね。でそれを安倍さん見に来てたんです。でその時に安倍さんがメタリカの T シャツ着てたんですよ。で僕喋ったことないですよ。でこうバーって僕がライブ終わった後に、その日僕シャンプーハットやったんですね。シャンプーハットっていうビーズの曲だっていう風に言い張って作った曲があるんですけど、その曲やって終わった後に安倍さんがメタリカっていうの着てて、メタリカお好きなんですかっていう一言から、そっから3時間止まらないトークっていう、世代が一緒だから、なんかビーズのビーズのシャンプーカットであれすごい良かったよ、すごいキャッチーだから、もっと他にも作ってみたらみたいな、ワンズもいいよねとか、なんかその辺がザードもいいよねとかっていう、その世代間の話があって、3時間ぐらい喋ってて、で結構こうスケキヨ君に対して辛辣なんですね。スケキヨまあいいとこまで言ってんだけどまだまだだなとか、結構こう厳しいんですよね。でそのスケキヨ君も結構安倍さんのそういう意見を大切にしてるというか、参考にしてるみたいな、そういう、こう、良き先輩の安倍さんで、その時3時間喋ってすごい楽しかったんで、この人にやってもらいたいなって、それも1年以上前の話なんですけど、その喋ったのはね。それで、急に連絡してやってもらおうと。まあ、しかしね、どうしようもね、酒好きなんですよ、この人が。まあ、この人も酒を飲みに来ているというね、ぐらい。その、だから、スタジオに練習でリハ入るでしょ。で、すっごいおとなしい人なんですよ。ほとんど喋んないです。僕が話しかけないと。安倍さんどうすかって言っても、まあ、一言二言返してくれるぐらいです。まあ、もう、で、酒飲み始めるともう人格が変わるんですよね。もうベラベラ喋るんですけど、そのくらいもうお酒が好きと。ギャラはいらないから、スタジオ終わりの一杯をおごってください、くつまさんって。真剣に言った人ですから。そういう人ですね。で、安倍さんもね、安倍さん面白かったな、またね、それで、その、レコアツのライブが終わった後に、新松戸でこう、飲み行ったわけですよね。で、 僕のライブによく来てくれる、僕のネットラジオを好きになってからずっとファンでいてくれてる、男の子がいるんですけど、今、大学院生ぐらいの若い男の子がいるんですけど、彼に対してね、俺ちょっと安倍さんと離れたところにいたんですよ、長いテーブルで。で、その、僕の、まあ、名前言っちゃうとあれかな。じゃあ、N 君としましょうか。N 君と、安倍さんが近い席にいたんです。僕から離れてて。こう、長い、テーブルでね。で、俺はその、そっちのテーブルの方で、スケキヨ君とかの近くにいて、そのスケキヨ君たちと喋ってたら、安倍さんがその、N 君と喋ってたんですよ。あ、いつからくすまさんのファンなの？って。で、その N 君が、いや、これこれこういう理由で、こういうネットラジオをくすまさんがやってて、その頃から10年くらいもう、前から好きなんですよとかって一個喋ってて、くすまさんの魅力は何かねみたいなことを話した時に、どんなこと言うのかなと思って耳ダンボにしたらね、もう安倍さんがね、もう笑っちゃったんですけど、いや、あのね、くすまさんはね、あ、そう、安倍さんの特徴はね、あんまり声大きくないんですけど、こう、んってみんなを注目させる喋り方をするんですよ。間を開ける。あのね、くすまさんはね、そんなに面白くない。って言ってて、嘘ーんと思って、結構離れたところでですよ。それで、あと、その、僕、鍵盤で、サポートしてくれたマリンさんの、マリンさんはオーパスゼロっていうデュオ、ユニットで、普段活動してるんですけど、そのオーパスゼロのメインボーカルのアキさんっていう方が見に来てくれてたんですよ。で、その人も一緒に、その、打ち上げ来てて、その、アキさんが、N 君の近くにいたんですよ。で、僕はそのオーパスゼロと何回も対バンしてるんで、アキさんは僕の歌結構聴いてるんですよね。で、その時に N 君の近くにいて、いや、でも、私は、くすまさんのその、なんか、言葉の選び方とかすごく面白いなと思うんですよって、アキさんが安倍さんに言ったんですよね。その、面白くないって言った後にですよ。で、そうですね。これ安倍さんね。そうですね。でもね、くすまさんはね、そんなに面白くないですって。また2回目。言葉足されないですよ。それ俺はその後、というのはっていうのを期待してるわけですよ。面白く、なんていうの？面白くないっていうのは、そのつまんないって言ってるわけじゃなくて、これこれこういう理由で、こういうところが面白くはないですよねっていうのを待ってるんですけど、まあまあまあ、酔っ払ってますから、全然そっから何もフォローがなくてですね。で、その、その後、スキキヨ君と僕の、弾き語りのレコ発をやったんですよね。一週間後ぐらいに。その時に安倍さん見に来たんですよ、お客さんとして。で、その時にも僕言ったんですよ。面白くないって言ってましたよね、って言ったら。覚えてないっすって言われました。記憶にないらしいです。うん。でもね、その時もね、いや、草野さんね、面白いですけど、面白いんですけど、やっぱり他のもっと面白い人たちから比べると、大したことないっすって言われて。で、結論面白くないとこに、帰結したんでね。だからね、皆さん聞いてくださいよ。僕は面白くないっす。ね、安倍さん曰く僕は面白くないんで。僕はだから安倍さんに面白いと言われるまでは安倍さんにベース弾いてもらおうかなと思ってますけどね。で、安倍さんに面白いって認められた瞬間に安倍さんを首にしようかなと思ってますけど。そんな安倍さんでございます。まあ安倍さんももうね、技術的にとっても安定してるんで、もうベースは何も心配がない感じですね。で、ドラムなんですけど、ドラムのね、石渡さんの話全然してないんですけどね、石渡さんが一番大変なんですよ。石渡雄一さんというね、僕がね、2回ぐらい、僕が弾き語りで、彼がバンド形態で、ライブやってる時対バンしたんですよね。で、彼は、石渡雄一さんはシンガーソングライターなんですよ。基本的に。で、しかも、アレンジャーとか、作曲家としてもちゃんとこう依頼をもらえれば、なんか、こういう曲作りましたって言われたものをこう、ちゃんと桶を作ったり、整理したりとか、アレンジするとか、プロデューサーとかね。とか、あと、ベースとかギターで、サポート参加しますとかっていうのもやるんですよね。っていうちゃんとそのなんか、彼のサイトに書いてあるんですよ。でも、一文字もドラムやりますって書いてないんですよね。うん。でも石渡さんと僕一回その、対バンした時に、そういう、ベースも弾ける、ギターも弾ける、アレンジもできる。で、理論も、音楽理論もすごいちゃんと分かってる方で、こう、コード進行とかもすごい理論的に分かってる人なんですね。で、歌歌えて曲作れてベース弾けてギター弾ける人って、まあドラム叩けますよ。うん。まあ僕も別に僕叩けるってことじゃないけど、僕もだから今回叩いたじゃないですか。で、僕よりも絶対器用ですから、叩けるだろうなっていうね。一回も彼のドラム聞いてないですよ。聞いてないのに、いきなり、石渡さんこの前お疲れ様でしたと、ライブお疲れ様でした。ちょっと僕のソロのバンドで、ドラム叩いてくれませんかつって、LINE で送ったんですけど、LINE のまま、LINE のそのまま、原文まま言いますけど、ドライブやってくれませんかに対しての石渡さんの返事ね。 ドラム？ドラム？って聞きましたよ。だから多分何を勘違いしてんだろうと思ったんでしょうね、きっと僕がね。でも多分叩けるだろうなと思った、やっぱり予感通りでしたね。だ最初多分ね、結構ね、彼は、石渡さんは完璧主義な感じの人なんで、ちゃんと期待に応えられてるか怖いって言ってましたね。まあでもなんかこう、なんていうんですかね。いわゆる、サポートドラマーみたいな安定したものよりも、歌を歌える人のドラムが僕は好きなんですよね。歌を歌う。ドラムってやっぱ、歌を歌ってる人が楽器弾くとやっぱ全部歌を歌うので、そういうドラムを叩いてほしいって思ってたので、で、彼にやってもらってね、彼、まあ、実際器用だし、器用だから、この、リハを重ねれば重ねるほど安定してきて上手になってきたし、というね。それで、で、彼は、もう、結婚していて、お子さんもいらっしゃるんで、必ず、スタジオリハ、みんなで練習に入ると、みんな飲み、みんなっていうか、だからその、酒飲み3人、どうしようもねえ3人が、スケキオ、マリン、安倍3人はもう必ず行くんですよね。でも僕もついていきますよ、それ。行くんですけど、その4人は行くんですけど、石渡さんはもう家帰ってシチュー作んなきゃいけないとか、そういう家庭的なことをね、ホワイトシチューの用意してあるんで、で、子供のために作んなきゃいけないんで、さーって帰ったりとかしてて、飲み会に全然、参加できなかったんですよ。で、だから打ち上げ、ラストの、その、ライブが終わった後の打ち上げで初めて一緒になったんですけど、その、前の段階にもう、スケキオ君に僕散々怒られてましたからね。いや、今回のバンドはね、絶対石渡さんが一番大変ですと。ドラマーじゃねえのに、10曲いきなり知らない人の10曲、しかも、その、くすまさんの曲っていろんなタイプの曲あるじゃないですか、つって。なかなか大変だと思いますよ、って言って、そっか、つってね。なんかもうちょっと説教されてね、申し訳ないななんつって、でもなんかその終わった後ね、ライブ終わった後のその打ち上げでようやく、で彼酒飲めないんですよね、だから全然ジンジャーヒールだけ飲みながら、で俺も1杯2杯なんで、こう隣で ありがとうございましたみたいなこと言ってたら、いやすげえ楽しかったっすっつって、実は心のどっかで待ってたんですっていう、ドラムの誘われるの、僕これ気持ちすごいわかるんですよね。頼まれてやらされるとやんなきゃいけないから上手くなるじゃないですか、技術が。その、嫌が王にも技術つけなきゃいけないでしょ？そういうのって嬉しいんですよね。プレイヤーとしてはこう、すごいいい経験なんで。で、多分、彼にとって、その10曲、やれたっていうのは、いい経験になったと思うんですよね。で、またやりたいですね。っていうふうに言ってくれて。とりあえずね、4人が4人ともまたやりたいっていうふうに言ってくれたことが。まあ、バンドのね、バンマスとしてね、非常に、なんていうんですか、良かったな。もう二度とやりたくねえって思われるよりは、もうとにかくみんな、またやりたいですね。つって。安倍さんもね。安倍さんはね、またね、こう、憎いんですけど、そういうね、こう、あともう、まあ、安倍さんもここで今、割愛してますけど、安倍さんとスケキオ君はそれ以外ほとんど下ネタですから。それ下ネタですから。でもこう、ふとね、一次会終わって帰る瞬間に、パッと僕、安倍さんと二人っきりになった瞬間に、安倍さんが、いや、でも、やっぱり、もう一回やりたいですね。とかって言うんですよ。かっこよくないですか、なんか。そういうなんかバカみたいなこと言ってて。で、ああ、よかった。だから多分、あんまりだから、感情を表に出さない人なんですけど、またやりたいですねって、スッと僕に対して言ってくれたってことは、多分本気で言ってくれてるんで、あ、よかった、嬉しいなと思って。その辺がね、だからまた、この、さらにまたいい感じでですね、5月に、ね、渋谷で、ライブをやるということでね、やんないとマリーさん泣いちゃうんで。で、それをまたちょっと喋りたいんだけど、スケキオ君と俺のツーマン、弾き語りのツーマンにマリーさん見に来たのよ。で、マリーさん見に来て泣いたんだってねって言って、でも俺もうそういうの大好きなんで、マリーさんに、いやー次もやりましょう。次はね、でも鍵盤が新しい人になりますけど、みたいな。ちょっとって言って、泣かしてやろうと思ってます。泣かしてやろうと僕思ってるマリーさん。あ、ダメだな、ゴーになってね。まあ、いいや。ピンピン休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
はいはいはいはいはい、ネタがないながら何かしらあるね、やっぱね、喋ってるとね、何かしらあるのだろうか、頭の中。ダメだな、字余りだな、くそ、脳内にいろんな話詰まってる。くつまゆきです。というわけでね、エンディングでございますけども、ちょっと告知が、まあね、レコアツこれからもどんどん続けていきますんで、皆さんね、都合が合うとこあったらぜひ見に来てくださいね。ちょっと、列挙していきます。4月21日日曜日、新松戸ファイヤーバード弾き語りです。 5月2日木曜日祝日、青葉台ピコ弾き語りです。5月6日月曜祝日、新松戸ファイヤーバード弾き語り、5月18日土曜日、新松戸ファイヤーバード、スケキオ君と安川君のバンドで、5月19日日曜日、越谷もじもじは弾き語り、それからその後ぐらいに渋谷で、バンド形態で、レコアツやりますんで、まあちょっと本数が多いんでツイッターでいろいろもろもろ上げておきますんで、ちょっと見てくださいぜひね。で、来れるっていう人はツイッターで行きますって言ってもいいですし、この番組のメールに送ってくださってもいいです。そしてもうとにかく何度も言いますけどね、B/M#2 というアルバムが、私プレスしまして、CD にしましたんで、購入希望の方、とかね、まあ、ライブで僕必ず持っていきますから、そこで買っていただいてもいいですし、ちょっと遠方の方とかは郵送で、買いたいっていう方はメールでね、その購入希望だってことを言ってくだされば、なんですか、やり取りしますんで、ぜひですね、2000円です、ね、ちょっと振込手数料とか申し訳ございません、ちょっとそちらで負担していただくことになりますけども、もう2000円定価は2000円でございます。皆さんぜひですね、買ってくださいまし、うん、これを売らないと僕は新しいのは作らないですから、とりあえず売り切るための旅をこれから続けていこうと思います。じゃあラストなんかかけます、アルバムの曲の中から。何がいいですか、生田さん、パッと思いついたの一曲言ってください、アルバムの曲で。どれでもいいや、
パッと思いつかない
な。だとおら、お前聞いてねえのかお前やら、はい、じゃあウォークマンにしましょう。長松が思いつかない今日の午後というわけで、つまり8曲目に入っておりますウォークマンという曲を最後に聴いてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さよなら。
出して